ヘブライ人への手紙の10章の19節から25節を読みました。ヘブライ人への手紙の10章の19節にはこうあります。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。キリストイエスの十字架、そしてそこにおいて流された血、このことにおいて神様の御元にこの上なく、これ以上ないほどに近づくことができるのだと確信しているということであります。罪の許しがそれによって得られたから、確信を持って神様のもとにこれ以上ないほどに近づくことができるのだと確信していますということであります。私たちの正しさではありません。私たちがあれをした、これをしたと積み重ね、あるいはこれを避けた、あれを避けたと、このようにして獲得する正しさではありません。あるいは積み重ねる正しさではありません。イエス・キリストにおいて、そのように生きた道が開かれたというのであります。この道を通って、神様に近づきます。まあ、私たちの礼拝しかりですね。キリストの名によって礼拝します。私たちの祈りしかりです。キリストの名によって祈ります。これは私たちが何をしているのかということを、キリストイエスの名によって何をしているのかということを、聖書からさらに正しく知れば知るほど、これ以上ないほどに神様に近づく道が、生きた道が開かれて、その道を通って神様に近づいているのだということであります。新しい生きた道です。どれぐらい近いかというとですね、それは神様の律法が私たちの心に書き記されるほどの近さだということであります。私たちの心と神様の御心が触れるほどの、あるいはその心に神様の御心が書き記されるほどの近さだということであります。神様に近づくといってですね、この身は近づいても心は離れているということがあるわけですね。しかし、もはやそういう隔ても取り除かれたというわけです。イエス・キリストにおいて、そのような生きた道、神様と本当に私たちのこの身が、そしてまた私たちのこの心が、私たちの全人格が本当に神様に近づく生きた道が開かれました。さらに21節はこう続きます。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから。 人間の祭司は自分の罪のためにも民の罪のためにも繰り返し生贄を捧げなければなりませんでしたが、この偉大な祭司キリストはただ一度だけご自身の身を捧げて私たちのすべての罪の贖いを成し遂げてくださった。こういう偉大な祭司ですね。そして、とこしえに私たちの罪を取りなしてくださる。大いなる神の右の座にお付きになって、たゆむことなく私たちの罪の取りなしをしてくださる。このような偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか。信頼しきって、自分への信頼ではありません。自分は誠に信頼に値しない。悔いては罪を犯し、これが私たちの姿ですね。分かっているのに同じことを繰り返してしまう。私たちの弱さ、固くなさ。これは急に変わるべくもありません。しかし、そのようなものであるけれども、この神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。この希望を固く保とうということですね。この希望あればこそ、またこの約束あればこそ、私たちは神様に確信を持って近づき祈ることができます。まあ、何気なく私たちは祈って、何気なく神様を礼拝してということもあろうと思いますが、改めてこのような御言葉において自覚し直してですね、どういう礼拝なのか、どういう祈りなのか、確信を新たにしたいと思います。まあ、そういう意味ではですね、本当にどこまでも神様に信頼しきってですから、私たちは本当に神様にもっともっと近づいてですね、主に従った者たちが心を注ぎ出して祈ったように、祈って良いのだということですね。聖書の御言葉はそういう意味で私たちをますます神様のもとへこのように近づいてよいのだ、このように近づくのだと指し示します。たとえ罪を犯すことがあっても、偉大な祭司がおられるんですから、それでもなお近づいて信頼する。たとえ人に責められることがあっても、偉大な祭司がおられるのですから、また生きた道がそのお方によって開かれたのですから、近づく。自分勝手な近づき方ではありませんね。罪は悔い改め、また弱さの中では主を呼び求めて、主が御心のまま、その弱さをも受け入れ、取り扱ってくださることを求め、 難しいことがあれば主を呼び求めて主のお計らいを待ち、まあ、こういうふうにありとあらゆる場合に私たちは信頼しきって神様に近づくことができる。近づこうではありませんかとありますけれども、繰り返しということですね。近づこうではありませんか。ひとたびは近づくけれども、次の時には他のところに助けを求めたり、他のところに心を奪われたりしないで、ありとあらゆる時に近づこうではありませんか。これは日々のことだということですね。あるいはこれは全てのことにおいてということですね。近づこうではありませんか。生きた道が開かれている。そして偉大な祭司がおられる。何一つ神様に近づくことを妨げるものはないということです。まあそういう意味で、この道を本当に一人一人、信仰から信仰へ。しかし、改めて、そのように神様に近づく、生きた道を本当に近づくということは、同時に神様に近づくことでありますけれども、神様に近づく道は同時に人と出会う道でもあります。神様に近づくことにおいて、改めてかつてとは違った仕方で人々と出会います。あるいは人々に近づきます。24節からがそうですね。神様にそのように信頼しきって近づく道は、改めて人と神様の御前で出会う道でもあります。また改めて人に近づく道でもあります。24節。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。ね、まあ、神様に近づく道が開かれた。これは、人に代わって近づいてもらうことのできるそういう道ではありません。その人が近づかなければならない。その通りですね。神様に祈ると言って、偽善者のように人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる、そういう道ではありません。むしろ、イエス様が教えてくださったように祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。こういう道ですね。イエス様は本当にそのように弟子たちの元から退いて、どれほど父なる神の懐に身を寄せながら祈り、また父なる神と言葉を交わしながら、心を交わしながら歩んでおられたか、私たちが知るところを遥かに超えた親しい交わりだったことと思います。私と父は一つであるとおっしゃいました。まあそういう意味で、このような生きた道を歩む者は、もっともっと本当に神様と心を一つにするようにですね、絶えず祈りの際と教えられているように、その日常のありとあらゆる場面において神様に祈りながら、あるいは神様の導きを得ながら、そのようなものでもあります。だけどもこれは、同時に人を離れて我が道を行くということではないということですね。人を離れて自分の信仰を研ぎ澄ます道が、ここで開かれた道を行くことではないということです。それは同時に、24節、互いに愛と善行に励むように心がけ、主の御前で 改めて人と出会う道だということです。自分のことだけではなく人のことをも思うように、むしろ自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃったイエス・キリストですから、そのお方についていくときには自分の信仰、自分の信仰という道ではなくて、むしろ神様を信ずるからこそ改めて人が見えてくる、人のことが本当にその心に覚えられていく、そういう道だということであります。ある人たちの習慣に習って集会を怠ったりする、集会を怠る人々がいたようであります。まずは神様に本当に近づく道が開かれたと言ってですね、自分の信仰だと、自分の信仰を研ぎ澄まし貫く道を歩んでいると思って集会を軽んずる、共に集まることを軽んずる道を気づかぬうちに歩んでいたのかもしれません。しかしそれは間違いだということです。自分一人で行く道ではないということです。イエス・キリストもそうです。本当にイエス・キリストの中に私たちを鮮やかに見るわけです。誰よりも父なる神と心を一つにして歩んでおられたお方が人々を離れていませんでした。むしろ父なる神と心を一つにするからこそ人々のもとにイエス様はおいでになりました。また人々と共に主を信ずる、また主を讃える道を開いてくださいました。励まし合おうではありませんかというわけですね。神様に近づく道は改めて人と出会う道であります。また改めて人と人に近づく道であります。そこにおいて励ましがあります。神様の恵みを受ける励ましであります。人ですから神ではありません。一人一人に弱さがあります。またいろいろなことが起きてまいります。でも改めて私たちはそこで励ましを受けるんですね。キリストとの交わりをますます深くしていきます。人の弱さに同情できるお方の慰めを自分も受け、また人も受け、また互いにそれを受け、あるいは他愛の罪があり弱さがあるけれども、その弱さの中で改めて主の導きを受け励ましを受けてまいります。一人で行く道ではありません。お祈りいたしましょう。神様、イエス・キリストにおいて、これ以上ないほどに、あなたに近づく生きた道が開かれ、そしてまたイエス・キリストよ、あなたが、偉大な祭司として、たゆみなく私たちのために取りなしてくださること、また導いてくださることを感謝いたします。正しく、この道を進むことができるように、正しく、偉大な祭司イエス・キリストよ、あなたの取りなしに預かることができますように。改めて、 主よあなたに従って人と出会い人に近づくことを教えてください。見てみざね主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌537番をもって主を賛美いたしましょう。